ていただきまして、鎌倉市長として、まあ、本日第22代鎌倉市長として新たに就任させていただきました。2期目となりますこれからの4年間、市民の皆様からいただいた、まあ、3万2875票という、まあ、大変重い票と、まあ、もしくはいただけなかった票を、まあ、どちらも重く受け止めまして、どちらもあの大きな私自身の力と変えて、4年間全力で取り組んでまいりたいというふうに考えます。どうぞよろしくお願いいたします。まず市民栄誉表彰及び市政功労者表彰についてです。市では昨年度創設しました鎌倉市市民栄誉表彰について、本年10月5日にベルギーで開催された第44回世界体操競技選手権大会の種目別あん馬において金メダルを獲得された市内在住の亀山浩平様を表彰します。また毎年市政の発展に多大な功績のあった方々を市政功労者として表彰していますが、平成25年とは45名7つの団体を表彰します。表彰式は市政施行記念日にあたります11月3日午前10時から商工会議所ホールで市民栄誉表彰及び市政功労者表彰の順で行います。なお亀山選手は第67回の全日本体操競技選手権大会に参加している関係から、残念ながら表彰式は欠席とのご連絡をいただいています。ご本人の演技も収録したビデオメッセージを預かっておりますので、まあ、当日ご披露する予定です。また式典の後午後1時から市役所講堂にて夢光る文化芸術子ども表彰の表彰式を行います。市では文化芸術活動で優秀な成績を収めた鎌倉の子どもたちを表彰し称えることで、子どもたちの文化芸術活動に対する意欲を高めるとともに活動を応援することを目的に、今年度鎌倉市夢光る文化芸術子ども表彰制度を創設したところです。表彰の対象としては市内在住または在学の中学生以下で、観光所から講演などを受けている大会コンクール等で優勝や準優勝を受賞したことなどを要件としており、次戦他戦問わず市民の方から推薦をいただき、今年度は選考の結果13名の子どもたちを表彰します。次に原動機付き自転車のオリジナルナンバープレートについてです。今年の6月から7月に、オリジナルナンバープレートのデザインを公募したところ91点の応募がありまして、この中から選考委員会において最終候補作品5点を選考して、9月に市民の皆さんをはじめとした一般投票を行いました。2861票のご投票をいただきまして、その結果、たるみ秀幸さんの作品が最優秀作品に選ばれました。七里ヶ浜の海をデザインした素敵なプレートで、来年1月からの交付となりますので、ご希望の方はぜひご利用いただきたいと思います。次に観光に関する取り組み、クラウドファンディングによる観光施設整備プロジェクトについてのお知らせです。鎌倉市では鎌倉を訪れた方が迷わず観光できるよう、市内約140カ所に観光ルート版を設置しています。観光にいらっしゃる方々により分かりやすく、より楽しく市内を観光していただけるようにと、今回新たに市内10カ所にルート版を設置することとし、これに必要となる費用についてインターネットを利用して鎌倉を愛する、まあ、鎌倉ファンの皆さんから寄付を募ります。寄付金額は一口1万円で100名の方からの寄付を募る予定です。このプロジェクトは、一般財団法人ジャストギビングジャパン様との共同で行いますので、詳細等については後ほど代表理事である佐藤大吾様にご同席をいただいて、報道記者会見を行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。最後に私の明日の主な予定はお配りした資料の通りでございます。以上となります。よろしくお願いします。
ナンバープレートの件は、この9月に市の3代の方と、それから市長も
担当部局の方の、まあ、総務ですので、総務部長とチーム侍の方々で、はい、ご説明とご報告をさせていただきます。は
い、じゃあ市長の質問、ナンバープレートについて、今回選ばれたプレートについて、どのような印象というか。
そうですね、私もこれが一番いいなというふうに思って投票しましたので、個人的にはとっても良かったなと思ってます。鎌倉の、まあ、こう非常に、皆さんがご存知の見ればあここだって、まあ、鎌倉高校前の場所だって分かるところをですね、非常にこう、なんていうんですかね、とってもこう明るいイメージで作っていただきましたので、多くの方がこれを使っていただけると鎌倉の街の中がとってもこう暖かく明るくなるんじゃないかなというふうな期待をしています。
これ 色が3つあるんですか、ナンバープレート。
そんな色を選べるって。いや、そうじゃなくて、これ
は入っきりよね。はい、3色ありまして、一番大きい絵柄になってる白がですね、50cc の大きいです。で、黄色いのがですね、
黄色いのが120、
黄
色が90、
90です。
で、125がピンク、うん。
はい、
ごめんなさい、ナンバープレートこれ一つだけですね、選べるの選択できるというのは、この優秀作品というのは、はい、これ一番上のこの先ほどおっしゃった、
そうですね、
これと交換できるということです。
そうです。
なるほど、分かりました。あ、それと別件なんですけれど、
はい、
由比ヶ浜にショッピングセンターの計画が浮上しているということを、まあ、ご存知だと思うんですけれど、まあ、6000坪、まあ、約1万8000平米で、まあ、仮にできたとしたら、それはもう鎌倉、旧鎌倉地域でもう最大規模、まあ、過去 A ぐらいのないぐらいの規模のショッピングセンターができることになるかと思うんですけれど、まあ、できたとしたら、まあ、市長がセンターからおっしゃっている交通渋滞の問題ですとか、こういったものも解決に程遠いような環境が生まれるような気が生かしておりますが、まあ、まだ届け出の方はまだこれからということになってますけれど、まあ、この計画について市長はどのようにお感じになっていらっしゃるかということと、まあ、影響ですね、市内における影響というのはどういうふうにお考えになっていらっしゃるでしょう
か。そうですね、300台を超える駐車場を要しているということで、場所にですね、それだけの駐車が入る車が来ますと、大変内陸の方はもう道が狭いですし、また海側134号線ということで、まあ、逃げ道もないということから、非常に混乱するだろうというふうに危惧をしております。
まあ、これからですね、まあ、業者の方は、まあ、説明会も含めて、まあ、着々とですね、まあ、始めていくというふうなことを聞いていますが、市長としては今お話し限りでは、まあ、計画には心情的に反対だというふうなお気持ちをお持ちになっていらっしゃるんでしょうか。
計画が賛成か反対かと聞かれれば、まあ、私の立場としては、当然、まあ、認めたくないものだというふうに率直に感じます。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
今日の発表事項で、昨日の、反応前マンション、反応前
マンション
の問題でですね、
はい、
お聞きと気になったんですが、その、まあ、用地について、借り上げる、もしくは、まあ、積極的ではないにしろ購入するという皆さんがおっしゃっていて、それはそもそもですね、どうしてそういうふうになったんでしょうか。要は民間がやってることで、その土地が開発行為がですね、できなかった、計画してしょうがないとか、いや、いうことだと思うんですけども、それどうして市がですね、まあ、公園なりなんなりですね、借りることになるかというところをちょっとご説明になりますか。
そうですね、当初は、私4つの方針ということで、これ積極的に土地を購入しないという言い方をして、考えを進めてました。で、まあ、市の責任でやっぱりやるべきは市道の復旧ということで、まあ、階段の、復旧をまず第一に急ぐというのが、私が4年前当初、まあ、就任をした後に、協議をした、後に結論を出した答えです。でそれにのっとって、まあ、議会に対して予算の計上をしたんですけれども、まあ、議案が否決をされるということになりまして、まあ、その時に議会からはですね、十分事業者と話し合いを持ちなさいということでした。ということで、まあ、その後事業者と何度も話し合いを持つ中で、まあ、当初は、事業者が安全対策をやるということでしたので、もうそれはぜひやっていただきたいということで、そういうふうに話を進めてたんですね。そしたらその事業者やると言ってから、まあ、数ヶ月経った後に、まあ、できないというふうにこの 急に、まあ、変わりまして、でそれでは、まあ、また結局あの場所はそのままではないかと、危険だというふうに言われててもそのままだと、で話し合いを進めていく中で事業者の方から何らか、まあ、市の方で、活用するということはないだろうかというような、まあ、話が上がりました。でうちとしては協議、まあ、というのはしましょうということで、話し合いというのを、まあ、その方向で、進めておりまして、ただ我々としても例えば安全対策ができていないのに何か土地を購入するなんてことはまずできませんし、また土地の価格についてもですね、これはもうどこから見ても、まあ、なんていうんですかね、不当ではない価格というんでしょうか、正しいその価格ということが説明ができるようなものというような点などに注意をしながらですね、まあ、これまで話し合いをしているということで、ただまだ最終的な結論というのは出てないということです
。今何を作るか、仮にですよ、ここにいましたが、その借り上げてですね、まあ、公園が公園のようにですね、そうですね、本当に有効利用する意味合いのあるのかというと、まず使えないとですね、ここでですね、出資して計画して、開発が不満だった土地を、まあ、昼寝しているようなことがですね、結果になるんじゃないかという気がするんですよね。
そこはご指摘のご意見というのは私もその通りだと思うところあります。んですが、まあそこを、まあ、最終的に安全対策、まあ、解決をしていくという中において、まあ、これまでいろいろな方法ありますけれども、なかなかどこもこう選択肢として、取り得なかった部分というのがありまして、じゃあ本当に最終的に解決をしていくために、まあ、どの方法がいいのかということで、まあ、進めてきた中での、まあ、残ってきた選択肢ということになっています。確かにご指摘の通り、尻拭いをするということであるならば、それは市民の方々からもご理解られないでしょうから、そのあたりを慎重に検討して、最終的な解決を出していくということになります。
まあ、費用の点とはこれからでしょうが、まあ、とりあえず、
川崎市の福田新市長が今度誕生すると思いますが、
はい、
まあ、県会の時もお付き合いあると思いますし、福田さんの決起大会の時は市長も祝電を打ってらっしゃったと思いますが、まあ、年も近いことですし、率直にまあ、今回、まあ、かなりのことをやっているわけだというか、福田さんとマスケアも含めて、これからまあ連携とかですね、そういったものも含めて、どういうふうにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。
まあ、福田さん、県議会の時にですね、福田さんは民主党の会派にいらっしゃって、私は、まあ、無所属のような、まあ、小さい会派にいたもんですから、情報がなかなかこう県議会ですと取れないんですね。でそんな中、福田さんは非常に私に対して、まあ、面倒を見ていただいたというか、細かい情報を常にこういただいて、議会がこれからどういうふうになっていくかとかということをですね、実はご指導いただいた大変ありがたい先輩でもありました。ただ、まあ、党派として、彼は動いていた県議会の時ですから、何か連携して進行事業をやるとかっていうことはありませんでしたので、そんなにこう密接な今連携を取っているわけではありません。まあ、そういう中で今後何か、一緒にこう仕事をするような場面があれば、それは大変嬉しいなというふうに思っています。
よろしいですか。それではこれで、記者会見を終わらせていただきます。